さあ、聖書を学びます。ヘブルの手紙3章をお開きください。ヘブルの手紙3章です。この手紙のテーマはキリストの卓越性、すなわちイエス・キリストはどのようなものよりもどのような人よりも優れた方であるということです。そのことを証明するためにこの手紙の著者はいろいろなものと比較をしています。でまず1章の前半では預言者たちと比較しました。神は旧約聖書の時代には預言者たちを通して多くの部分、断片的にいろいろな方法でいろいろな人たちを通して語られました。しかし終わりの時には最終的に神は御子によって全てのことを語ってくださいました。部分的にではなく神は全てを語ってくださいました。次に1章の後半から2章では御使いたちと比較をしました。御使いに対して私の子と呼んだことは一度もありませんでしたが、イエス・キリストに対しては私の子と呼ばれました。御使いは礼拝をするものでしたが、キリストは礼拝を受ける方でした。御使いは被造物でしたが、キリストは創造主でした。御使いは使えるものでしたが、イエス・キリストは全てを支配するお方でした。このようにキリストが御使いよりも優れた方であることを旧約聖書を引用して証明しています。で、なぜ旧約聖書を引用したのか。それはこの第一読者がユダヤ人たちであったからですね。で、それで今日の箇所では彼らが最も尊敬している人、このモーセと比較をしてイエス・キリストがはるかに優れた方であることを証明しているんですね。モーセはどのような人物だったんでしょうか。なぜモーセと比較したのでしょうか。今朝はモーセと比較することによってイエス・キリストが誰よりも優れた方であることを一緒に学んでいきたいと思います。3章の1節のみをまず一緒に朗読しましょう。ヘブルの手紙3章の1節、ご一緒にどうぞ。はい。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。そういうわけですから。どういうわけですか。今まで書いてきたことですね。特に2章の9節から説明してきたことです。キリストはなぜ人となって来られたのか。それはまず全ての人の罪の身代わりとして死ぬためでした。一部の人のためではない、一部の民族のためではない、一部の時代の人のためではない、全ての人のためにキリストはその罪の身代わりとして死なれるために来られたということです。そして私たちの救いの創始者となるためでした。また私たちを聖なるものとするためでした。それから私たちを死の恐怖から解放するためでした。人となって来られるのは死ぬためであり、全ての人は罪のゆえに死ぬ運命にあるわけで、キリストは私たちをその死の恐怖から解放するために人となって来られて、死なれて聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえった、死の壁に打ち勝ったお方。誰もそれはできないことで、神にしかできないわけで、神の御子がそのことをなさったわけで、その御子を信じた者は一つをされているわけですから、私たちもその死に勝利することができる、そのような希望が与えられているのがクリスチャンであるわけですね。さらに私たちをのこの大祭司となるために人となって来られたっていう。大祭司は人の代表でした。イエス様は私たちの弱さを理解するため、罪以外全ての試みを受けて苦しまれました。ですから同じように苦しみを通りましたので、同情することができるわけです。さらに同情するだけではなくして、そこからあなたを私を助けることができる。これが私たちの信じているイエス・キリストであるという。そういうわけですからと3章の質に来ているわけですね。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち。で、著者はここで誰に対して言っているのかというと、こう信仰ない人たちに話しているわけではないですね。すでに信仰を持った キリストを信じたユダヤ人たちに対して書いているわけです。で、キリストを信じた人たちは天の召しに預かっている人たちです。以前はそのようなことを考えたことないですね。いわゆる今をどう生きていくか、もうそれで精一杯だろう。で、私も17で救われたわけですけど、友達に教会に誘うとそんな時間ないよ、忙しいから。皆さんもそうじゃないでしょう。忙しいっていう理由でもう生活のことでみんな追われているわけです。もう地上でどのように生きていくのか、もうそれ子育てで大変だ、仕事で大変だ、もうあれだこれだ、もう地上でとにかく、地上のことしか考えきれない。どうしたら豊かになるか、どうしたら成功していくか、そのようなことにしか関心がなかったわけです。しかし信仰を持った今はこの地上のことを、気流者、一時的なものだっていうふうに分かってくるわけです。永遠に続くものではない。で、この地上は旅人のようなものだ。旅人であるっていうこと、ふるさとがあって家にいつかは帰る。天のふるさとを思い、その天のふるさとのために、また天に宝を積むために、それを目標に神の栄光のために生きるように変えられたのが私たちクリスチャンで、この天の召しに扱っている。そして聖なる兄弟たちと、あえて聖なるとつけているわけですが、それはキリストによって聖なるものとされたからですね。いつ私たちは聖なるものとされたのか。私は信仰を持ってもう三十数年になりますけど、自分は聖と、いわゆる聖となんとかっていう清い人たちがいるわけですけど、そういうもので決してないな、以前とあまり変わらないような気はするわけですけど、でもそれは行いのことを言っているわけではなく、私たちの立場のことですね。以前は神を知らなかった、以前は希望がなかった、しかし今は神に知られ、本当の希望を持つようにされた、聖なるものとされたっていうのは、キリストを信じた時に神のものとされた。キリストが神の御子であり、罪のない方であり、義なる方であること、それが十字架の死を通して、そして復活によって罪がないわけですから。死の中に閉じ込めておくことはできなくて、キリストは死から復活されたわけで。このキリストの義のゆえに、この方を信じたゆえに、私たちもこの方と一つにされて、神の前に、聖なるもの、いわゆる義と認めてくださったということですね。ですから前回学んだ11節においては、イエス様も私たちを兄弟と呼ぶことを恥としない。で、これを旧約聖書で引用して証明したのが前回のところですね。ですからこの著者も聖なる兄弟たちと呼びかけているわけです。そしてこう進めるわけですね。私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。今月から、プロ野球のキャンプが沖縄のあちらこちらで始まりましたね。日本に12球団でしょうか、ある中で、9つの球団がもうキャンプインして、2月の1日から。で、来週あたりからジャイアンツが、うちの近くの球場でもスタートするようなんですが、で、韓国からは5球団来て、なんとこの狭い沖縄に15球団もプロ野球のキャンプが張られてて、もうプロ野球ファンにはたまらない季節になっているわけですね。お目当ての選手を追っかけて本土からも駆けつけてくるわけです。人は関心のあることをいつも考えて、関心のあるところに行動していく。で、ビジネスに関心のある人はいつもそのことを考えて、その情報のアンテナをいつも立てている。恋をしている人たちは四六時中寝ても覚めてもこの彼氏や彼女のことを考えているわけで、私も昔はそうだったな、今もずっとそうでありたいわけです。いや、そうでないといけないわけですが、私たちクリスチャンは何を考えるんでしょうか。誰のことを考えるんでしょう。著者がここで進めていることは、イエスのことを考えなさい。イエス様のことをいつも考えなさい。イエス様についてではなく、イエス様のことを考える。 イエス様のことを考える。イエス様はどういう方でしょうか。ここで著者はそのことを2つ読んでいるわけですね。使徒とまず読んでいるわけです。面白い表現ですね。使徒と読んで、イエス様は使徒であるっていう、ええー、と思われる方もいるかもしれませんけど、イエス様は使徒っていう、使徒っていうのはこれ使わされたものっていうもともとの意味です。読んで字のこと、使わされたもの。イエス様は誰から使わされたんですか。父なる神から使わされたわけです。ヨハネの17章はイエス様の最後の晩餐での祈りが書かれています。主が祈った祈り、この中で主はこのように父なる神にお祈りされるんですね。あなたが私を使わされたようにってイエス様はおっしゃるんです。イエス様は父なる神から使わされました。そして最後の晩餐で、父よ、あなたが私を使わされたように私も彼ら弟子たちを使わしましたとおっしゃる。そして十字架かかって復活された後にイエス様はヨハネの20章で弟子たちに対して、父が私を使わしたようにとおっしゃる。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。このようにイエス様は父なる神から使わされたもの、人という。じゃあ何のため使わされたんですか。神の御心を伝えるためです。ヨハネの4章にはサマリアの女のことが書かれています。で、弟子たちは買い物行ってて、帰ってくると彼らは食べ物を関心あったわけですが、イエス様はその時に言われたことがこういう言葉だったんですね。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした方の御心を行い、神の御心を行い、その神の御業を成し遂げることが私の食物です。神の御心とは何でしょうか。それは救い主キリストを信じて救われることです。そのためにイエス様は父なる神から使わされました。そして父なる神の御心を伝え、父なる神の御業を行い、そして父なる神の御業を成し遂げた、完成したわけです。どこで。十字架で私たちの罪の贖いを成してくださった。その意味においてイエス様は使徒であるという。だから、その使徒であるイエス様のことを考えなさい。また著者はここでキリストは大祭司と呼んでいます。使徒は使わされたものでした。神から使わされ、神の御心を人々に伝えるためにその働きをしたわけです。一方、大祭司は人々の代表として人々のことを神に伝える働きをするわけです。イエス様はこの両方をなさった方であるという。神を見ることができません。この目に見えない神が人となって来られた方、神の御子。イエス様はその父なる神の御心を私たち全人類に伝え、そしてその御業を行い、その御業を成し遂げた方、使徒であるという。神の側から来られました。それだけの働きではなく、イエス様は地上のすべての人の代表として、大祭司として、神の前に私たちのために出てくださる。代表として出てくださる。すごいですね。二つの働きを主はしてください。そのイエス様のことを考えます。神の御心を伝えるだけではなく、私たちの弱さを理解し、私たちのために神に対して取りなしてくださる方である。ですから、この使徒大祭司であるイエス様のことを考えなさいと勧めたわけですね。で、なんでそういうことを勧めているのか。この第一読者、私たちはまあ第二、第三読者っていうか、直接私たちに書かれているわけではないですね。ですから、まず聖書っていうのは誰に対して最初に書かれているのかな、そのことを理解することによって、 意味が分かってくるわけで、それをじゃあ私たちにどういう意味があるんだろうか理解できてくるわけで、この第一読者のユダヤ人たちは、彼らは旧約聖書をすでに持ってました。その人たちがクリスチャンになるわけです。イエス様を信じるわけです。ところがその中にはモーセの律法に戻ろうとする人たちがいたわけですね。導入の最初のこの学びで述べましたけども、そこに戻ろうとする人たちがいた。そこでこの著者は、まあ、次の箇所でイエス様がそのモーセよりも優れた方なんだということを証明していくわけですが、二節ちょっとご覧ください。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。四節一緒に朗読します。はい。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。ここでモーセと比較をして、イエス・キリストがはるかに優れた方であることを証明しています。モーセはどのような人物だったか覚えてますか？ユダヤ人の歴史の中でモーセほど偉大な人物はいませんでした。彼はユダヤ人の中で最も偉大な人、最も尊敬される人でした。なぜなら律法は彼によって制定され、聖書の最初の5つの書物は彼によって書かれ、モーセ五書と呼ばれるゆえんはそこからですね。で、彼を知らない人は誰もいませんでした。聖書のことを知らない私たち日本人でさえも、まあ一度は聞いたことのある名前であるわけです。モーセ。彼はヘブル人として生まれました。で、エジプトの王パロは、このイスラエルを400年間奴隷としているわけですが、あまりにも彼らが増えてきたのでだんだん恐れてくるわけですね。というのは人が増えてしまって、今は味方だけど敵になったらどうしよう、敵側についたらどうしよう、それで苦役を敷いて彼らをもっと苦しませていくわけです。ところが苦しめば苦しむほど彼らはますます強くされてどんどん増えていくわけです。で、次に彼が考えるのは、生まれた子、男の子たち2歳か皆殺してしまう。それを命令するわけです。しかし、モーセの両親は3ヶ月の間、その子を隠しておきました。でも3ヶ月にもなればもう、どんどん大きな声で泣いてくるわけで、もう隠しきれなくなって、ついにはナイル川の足の茂みに、置くわけですね。で、お姉ちゃんのミリアムでしたっけが、それを様子を見てるわけですが、そこに水浴びをしていたパロの娘がその男の子を見つけて拾うわけですね。そしてつけた名前がモーセという、それ水の中から私が引き出した、そのような意味がモーセという意味だ。これが後にイスラエルの民を奴隷から救い出して、この荒野の水の中を通って引き出していく、救い出していく、モーセになっていく人物なんですね。で、彼はヘブル人として生まれましたが、パロのそのような政策によって殺されかけてたのを救われます。そしておそらく 2,3 歳までは実の親に乳母として育てられるわけです。そこで聖書の教育がなされたんでしょうね。その後大きくなると宮殿に入れられて、王宮で彼はその帝王学といいますか最高の教育を受けるわけです。教育だけではなくて、彼は名誉も地位も財産も全てを得るわけです。40年間彼はそのような生活をするわけで、もうトップにから立つわけですね。王の地位が約束されてました。ところが大人になったある日、彼は自分の同胞であるヘブル人をエジプト人が撃ってるのを見て、そのエジプト人を撃ち殺し砂の中に隠してしまう。で、翌日はこの同胞同士が争っているのどうして争うのか、 で、一人がお前は誰だって。俺たちの裁き塚さんに誰がしたんだ、俺たちの指導者に誰がしたんだ。あの昨日の事件と同じ、私たちも殺すつもりか、もう知られているのを彼は驚いて。パロを恐れて彼は逃げるわけです。荒野に逃げて、そして荒野で40年間彼は生活をするわけで。神様が確かにモーセを選んだわけです。イスラエルを救うために。しかしそれはモーセのこの才能、モーセの地位や名誉や財産や彼の力、知恵を必要としなかったわけですね。神の方法があった。で、彼はトップでしたから、その地位でやろうと思えばできたかもしれません。神様はそういうことは用いなかったわけです。神のやり方があって、彼のすべてを失わせるわけです。ですから、荒野の40年間っていうのは、彼持ってたもの、すべてを失う。で、自分の自信も全部崩れてしまう。持ってるときは私はできると言ってたわけですが、もう何もなくなって私はできません。完全に砕かれていくのがこの荒野の40年間。クリスチャンの皆さんどうでしょうか。信仰を持ったとき、生きようとして、聖書も知って全てができるかのような感覚を持ちませんで、私はそうでした、若い頃。でもだんだんクリスチャン生活をしていくうちに、そうではない、全部神様が与えたもので自分には何もないんだ、いろんなことを通して神様は私をトレーニングしてきたのを振り返ってみると、まだ三十数年なんですが、神様はいろんな道を通して本当に神に信頼して歩むしかないっていうことがよくよく分かっている。もうモーセはとことんそれを荒野で味わうわけです。でも神の約束は変わらない、神のご計画は変わらなかったわけで、彼がそのように荒野で整えられた後に、80歳になった時に、その時が訪れるわけで、神は彼を用いて、不思議な技を行って、心の固くななパロの手から、ご自分の民、イスラエルを救い出したわけ。神の方法、神の力でそれが行われたわけ。そしてただ救うだけではなくして、荒野において神様はご自分と民と交わるためにモーセに命じて幕屋を作らせるわけですよね。あの創世記の次の出エジプトっていうのは、半分はそのエジプトの奴隷から救い出す様子と、あとモーセの実戒が書かれてますが、後半の部分も半分、ほとんど半分近くはこの幕屋をどのように作るかが書かれて、でそこにはこう書かれているんですね。モーセはすべて主が彼に命じた通りを行った。神様が指示を与えて、モーセはすべて主が彼に命じた通りを行った、すべて主が彼に命じた通りを行った、すべて主が彼に命じた通りを行った。全てこれ以上言うとなんかレコードが壊れたような感じになってますので言いませんが、繰り返し繰り返し主が命じたことを彼は行ったっていう。忠実って何ですか。忠実は主が命じたことをその通り行うっていう。それで民数記の12章の7節で神様はモーセのことをこう評価するんですね。モーセは私の前科を通じて忠実なものである。モーセの側近のアロンとミリアムがいたわけです。なんでモーセだけだ、モーセはひどい、彼の結婚生活を非難するわけです。で、それに対して神様が擁護されて、私はモーセと直接語っている。そしてモーセは私の前科でイスラエルを通じて忠実なものであるという、忠実なものである。このようにモーセは忠実なものであった、このヘブルの著者もそのことを言ってるんですね。忠実であったと同様にっていうことです。 イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。父なる神に対してイエス様も忠実な方であったっていうことです。モーセと比較をするわけですけど、モーセの悪いところをこの著者はまず述べないで、モーセは素晴らしかったよ、神様が立てた、確か私たちのためを導いた、主に対して忠実だった。でも実際聖書を知っている方はもうご存知のモーセ失敗をしでかすじゃないですか。 100% ではなかったわけです。でもそこはもう置いといて、とにかく彼は忠実だったよ。同様にイエス様も忠実な方でした。そのように言ってるわけですね。でイエス様ご自身はヨハネの6章38節でこう言われたんです。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ヨハネの6の38、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うために、父なる神の御心を行うためにイエス様は来られたっていう。そして最後の晩餐の席の祈りで、先ほどのヨハネの17章の4節でこう祈られるわけですね。あなたが私に行わせるために与えた技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父なる神様、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。このようにモーセも忠実でしたが、同様にイエス様も忠実であった。その後でこの著者は3節には、イエス様がそのモーセよりももっと大きな栄光を受けるにふさわしい方であることを、ここで3節では言えで説明しているわけです。先日中学1年生の男の子、まあ、名前は言いませんけど、シオン君が友達を誘ってきたんですね。毎週中学生クラスが持たれてて、とても楽しく、男の子たち女の子たちは主を賛美して聖書御言葉に聞いて喜んでいるわけで、でこの間学校で、まあ、なんで誘ったのというと、教会学校の先生が聞いたら、まあ、この間学校で何かの表紙で、宗教の話でしょうか、偶像の話でしょうか、そういう話題が友達と出て、でシオン君が、なんで人って気合して作ったものを拝むのかな、自分たちで作っといて、このなんで拝むのかな、で作ったっていうことは作った人の方が偉いんじゃないの、なんで作った人が偉いのに自分たちそれを拝むのかなっていう話をしたら、その、友達は本当だ、なんか面白い、なんか感動した、僕も教会行ってみたいなって、この間来てたわけですけど、まあここで著者が言ってるようなもうそのようなニュアンスの意味ですね。家とその家を建てたものとどっちが偉いのかっていうことね。立派な家だ、褒めてる、でもその立派な家を建てた人とどっちが栄光すごいんですかっていうこと。モーセはここで神の家全体に忠実なものであったっていうことですね。モーセは神の家全体に忠実であった。この神の家とはイスラエルのことです。彼は神の選びの民であるイスラエルを導きました、養いました。それをするのに彼は忠実に仕えてきたわけです、家に。しかしその神の家、すなわちイスラエルを作ったのは、家を作ったのはイスラエルを作ったのは、全てを作ったのは誰ですか、全てを作られたのは神ですということ。神の方がはるかに偉大ですよね、イスラエルも作った方ですよね。でここでもこの著者はイエス・キリストは神であると証言しているわけです。そして最後にさらに決定的なことを 述べるわけで、5節見るとモーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。イエス・キリストを証しするために彼は忠実、また聖書を書いたわけです。6節一緒に朗読します。はい。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。モーセは偉大な人物でした。忠実なものでした。神の命じた通りにすべて彼は行いました。しかしそのモーセよりはるかに優れた方がイエス・キリストであるということです。なぜなら家より、その家を建てる人の方がはるかに優れているのと同じであるということですね。そしてここではモーセとイエス様の立場の違いで証明しているわけです。モーセは誰だと言ってますか？彼はしもべと言っている。彼はしもべとして神の家のために忠実に仕えたものでした。しかしイエス様は神の御子であるということです。しもべは主人に仕えるものですが、息子はその家の主ですよ。全然立場が違うわけですね。で、イエス様は神の御子として神の家を忠実に治める、支配する方でした。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのですと言っています。なぜ著者はモーセとイエス様を比較したんでしょうか。この手紙の受け取り人がユダヤ人クリスチャンたちだったからですね。彼らの中には福音を聞いて喜んでキリストを信じたのにもかかわらず、その信仰からキリストから離れてしまう、そして古い生活、モーセの律法に戻ろうとする人たちがいたわけです。彼らにとって律法は誇りでした。律法を持っていることが彼らにとっては誇りです。なぜなら神が彼らに与えた、それをモーセを通して与えられたわけで、そこに戻ろうとしたわけで、でもそのモーセよりもはるかに優れた方がイエス様であるということを今日のところで証明しているわけですね。イエス・キリストに本当の希望があるわけです。それを投げ捨ててはいけないわけです。先日アメリカから一通の手紙が届きました。で、父親が救われたことの感謝の手紙だったわけですが、その一部を少しだけ紹介させてメッセージを閉じたいと思います。大城さん、恵子さん、父のことでは本当にお世話になりました。言葉に尽くせないほど感謝の心でいっぱいです。父は昨年12月26日に安らかに家族に見取られながら天に召されました。91歳でした。スカイプを通して顔を見ましたが、その顔は安らかで、何か肉体の苦痛から解放されてほっとした感じの素晴らしい表情でした。ようやく主は肉体の苦痛から彼を解放してくれました。寂しさと喪失感で、さまざまな場面で父のことを思い出しては涙がこぼれてきますが、イエス様によって受け入れられ、憂いなき休息の場所に住むことができたこと、生きとし生ける命の源である誠の天の父の御胸に帰ることができたことで、平安と喜びがあることもまた事実です。私はクリスチャンになってから三十数年家族の救いのために祈ってきましたが、他人に福音を伝えることより肉親に伝えることの方がはるかに困難でした。 特に父には何度も怒鳴られたりで、なかなか道が開かれずにもどかしい思いをしていました。どんどん両親が年老いていく中、4年前にアメリカへ転勤しなければならず、毎日祈りつつも心の中では焦りと不安がありました。そんな中、父が10月入院し、病名が末期のがんで、いつまで持つかわからないとの知らせに、信仰は持ちつつも動揺しておりました。というのも、沖縄の教会で父への伝道をお願いできるところがなかったからです。そんな時、ネットでカルバリチャペル那覇を知りました。祈りながら沖縄に帰りました。そして妹を連れて参加したカルバリチャペル那覇の礼拝は、確かに主がここにおられることを実感するし、内側は喜びでいっぱいでした。講談から大城牧師の語られた御言葉詩編103編と恵みについてのお話は、主が私に直接語ってくださったかのようで、その後父が救いを受け入れるまで毎日の私の祈りとなりました。初めて教会に行ったにもかかわらず、父のことを聞いてすぐに祈ってくださったこと、病院にも駆けつけて福音を語ってくださり、わざわざ遠くの実家まで来て洗礼を授けてくださったこと、すべてが私の思いをはるかに超えていて、言葉では感謝の思いを伝えきれないほど感動し、ただただ神様を崇めました。特に母は、那覇から牧師夫妻が家に来てから3日後に父と2人で話したときに、父が今までの自分がワンマンであったことを謝り、そして91になるまでずっとついてきてくれてありがとうと涙ながらに感謝の言葉を言われたこと、結婚して60年一度も聞くことのなかったのに、こんなに人の心が変わるなんてと親戚や近所の人々に話していました。告別式の日もやはりそのことを話していて、中には涙を流して聞いている人たちもいたそうです。まるでサマリアの女の人の話みたいですね。大城さん、恵子さんの行為は波のように私の家族、親戚、近所の人々や母の友人たちに感動の嵐となっています。本当にありがとうございました。遠くにいても毎日の祈りの中でお二人のことを祈っています。カルバリチャペル那覇の働きが沖縄の福音前進のために豊かに用いられますように祈っています。まあ、このような感謝の手紙が先日アメリカから届いたわけですが、91歳のお父さんのために駆けつけて1ヶ月間看病されて、もう30年ずっと祈ってたのが全く聞かなかった。で、不思議と最後に主が憐れんで救いを受けたわけで、とても感謝、そのようなことを本人もおっしゃってて、まあ、このようにまた文面にして送ってこられたわけですが、私たちの希望がどこにあるのか、希望がどこにあるのか。信仰ないとき私たちはこの地上のことだけでした。どうしたら幸せになるのか、どうしたら豊かになるのか、どうしたら成功するのか、持つことによって私たちはそのようになろう、いろんなものを持つわけですが、でも心の中はカラカラでした。それは本来の作られた目的、また作られた創造主を知らなかったからですね。でも神様が私たちを見つけ出してくださった。私が来たのは失われたものを探し出して救うために来たのであるとイエス様がおっしゃったわけです。私たちが神を求めたようですが、実を言うと神の方が私たちを先に見つけてくださって、私たちをご自分のもとに引き寄せてくださったわけです。私たちはその良い知らせ、福音を聞いて、聖書の話を聞いた、本物だ、すぐに分かる人もいれば、時間かかる人もいれば、ずっと頑固な人もいますけれども、でも祈りに支えられて、誰かが祈ってくれてて、 それで私たちもキリストを信じるに至ったわけです。で、私も17歳でしたけど、全く神は関係ないっていうか関心ないっていうか、自分の力で生きていけるし、信じたい人は信じたらいいし、そうでないと別に私は非難するわけでもなかったわけです。まあ無関心っていう、積極的な反対ではないんですが、消極的に、反対するっていうか。で、友人がクリスチャンで誘われて聖書の話を何度か聞いてるうちに信仰を持ったわけですが、後で母に聞かされたことは、私の叔父が宣教師のお手伝いをしてたっていうことを聞いてびっくりしたんですよね。まあおそらくその宣教師はじめ教会の方々がその親族のために祈ったのと私は信じてます。で、それが私の方に飛び火してきたっていうか、神様の祝福がそのような不思議な形で来たのかな。で、今またこのように神の言葉を伝える、教える、そのような働きにも神様の恵みによって預からせていただけるっていうのは不思議な感じなんですけど、私たちの希望、確信はイエス・キリストにあるわけです。この肉体はいつかは滅んでしまうわけですが、そして私たちの見ているもの、すべてのものは一時的であるわけですね。永遠に続くものではないわけです。どんなに素晴らしいものであっても、どんなに素晴らしい建物であっても、それは終わりは来るわけです。しかし、神の家、それは建物ではなく、私たち一人一人が主の宮であり、主を宿すものであり、それが集まっているところが神の家、すなわち教会であるわけです。モーセはその神の家、いわゆる旧約においてイスラエルがそうでした。それに忠実でした。しかしイエス様はイスラエルだけではなく、すべての人をご自分のもとに引き寄せるために、たった一度だけご自分の体を捧げて、そのことによって私たちに永遠の命を与えようと十字架にかかられたわけです。モーセは神の家全体に忠実でしたが、イエス様は神の家、御子として神の家を治める方なんです。イスラエルは律法を誇りました。モーセを誇りました。確かに彼は忠実なものでした。しかしそれは一部であって、すべてを作られた方は神であり、そのイスラエルを作った方も神なんです。そして神はイスラエルだけではなくて、すべてのものを作ったわけで、ご自分のものをご自分のものに取り戻すために御子が使わされたわけで、私たちはそのことを知って信仰を持ったわけです。で、この読者、大事読者たちはそのような過去の生活に戻ろうとしたわけです。私たちにどう適応したらいいんでしょうか。私たちもすでにこの信仰をいただいたわけで、確信を持っているわけです。永遠の命の希望を私たちは持っているわけですから、このイエス・キリストの他に希望はないわけです。ですから、どんな困難やまた迫害、反対があったとしても、私たちはしっかりとこの確信にとどまり、この希望にしっかりと持ち続けましょう。イエス・キリストが全ての全てなんです。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、御子を使わし、私たちの罪の身代わりとして十字架で御子が死なれ、そして義なる方ですから死人の中から復活することによって、信じる私たちもあなたのことをしてくださる、そのような恵みに預かれたことを感謝します。どうぞこの確信に、またこの希望にしっかりと私たちがとどまり、イエス・キリストにしっかりととどまって、その御言葉に、その教えの中にしっかりととどまって、押し流されることがないように、主がどうぞ一人一人をいつも守り導いてください。そして私たちの家族もあなたの救いの中に、永遠の命の中に、神の御国へと入れてくださいますように、あなたの交わりの中に入れてください。そのために私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。